いつもブログを読んでくださりありがとうございます。最近ですね、有名な観光地を急いで回るだけの、いわゆるただの名所巡りに少し疲れを感じていませんか？
ああ、わかります。人が多すぎるマスツーリズムに、なんだか物足りなさや疲弊を感じている方多いですよね。
ええ、そうなんですよ。なので、今回はそんなあなたに向けて、今回のブログ記事の魅力をですね、音声で熱量を持ってお届けしたいと思います。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、よろしくお願いします。今回はある壮大な世界的なトレンドについて深掘りしていくわけですが、
はい、今回のテーマはズバリオーバーランディングです。もともとはアフリカのサバンナとかで生まれたんですよね。
そうですね、車をいわば動く家として長距離を自走しながら自然の中で過ごすという旅のスタイルです。
ええ、ただ今回すごく面白いのは、そのサバンナ発祥の旅をスタイルが、なんと日本のあの手入れされていない放置された森とか、深刻な獣害といったローカルな課題の解決策になるという点なんです。
はい、そこが今回の最大のポイントですね。
いや、サバンナの旅のスタイルが日本の森を救うって、どういうことって思いませんか？すごく意外なつながりですよね。
まあ一見すると全く関係ないように思えますからね。でもこれは単なる一部のアウトドア好きのブームという話ではないんです。
ということはかなりビジネスとしてもポテンシャルがあるということですか？
ええ、データがそれを証明しています。グローバルなオーバーランドトラベルの市場規模なんですが、2024年時点では約594億ドルなんですね。
約594億ドル、はい。
それが2033年には約1127億ドルにまで倍増するという予測が出ています。年平均成長率でいうと約 7.5%。
うわあ、倍増ですか。すごい勢いですね。
さらに言うと、これから最も高い成長が見込まれているのが、北米でもヨーロッパでもなく、アジア太平洋地域なんですよ。年約 9% の成長。
なるほど、アジアで来てるんですね。日本国内のデータを見ても、キャンピングカーの累積保有台数が2005年の約5万台から2024年には約 16.5 万台へと、およそ3倍に急増していますよね。
ええ、RV パークなんかも増えていますしね。
はい、もう日本にはこの大きな波を受け入れる土壌が確実に育ちつつあると言っていいですよね。
おっしゃる通りです。そしてここで非常に興味深いのは、この巨大な市場が地域経済にどう影響するかという点なんです。
どう影響するんですか？
例えばアメリカに長距離の味噌ルートを整備している団体があるんですが、そのルートが通過する農村地域にですね、なんと年間6000万ドル超の経済効果を生み出しているんです。
年間6000万ドル、すごいですね。
ええ、車で移動するので、ガソリンスタンドで給油したり、地元の飲食店に寄ったり、パンク修理で地元の整備工場を使ったりと、幅広い産業が潤う仕組みができているんです。
なるほど、有名な観光スポットという点ではなくて、移動ルートという線で経済が潤っていくわけですね。
その通りです。そしてなぜ現代の旅行者がそれほどまでにオーバーランディングにお金を払うのか。
はい、そこ気になりますね。
それはですね、彼らが求めているのがサステナブルラグジュアリーという体験だからなんです。
サステナブルラグジュアリー、ちょっと専門用語が出てきましたけど、つまりどういうことでしょうか？
これまでのラグジュアリー、つまり贅沢といえば、豪華なホテルに泊まって大量消費するというイメージでしたよね。
ええ、シャンデリアがあって豪華な食事が並んでいてみたいな。
はい、でも今は違うんです。環境や地域社会に配慮しながら自分も質の高い体験を楽しむ、つまり倫理的で人にも自然にも優しい上質な体験こそが、現代の旅行者が求める本当の贅沢なんですよ。
なるほど。ちょっとここでブログを聞いているあなたにも想像してみてほしいんです。あなたがランドクルーザーやジムニーのハンドルを握ってですね、木漏れ日が差し込む日本の美しい林道をゆっくりと走り抜ける、その高揚感。
最高ですね。
夜は満天の星空の下、自然の音だけを聞きながらエコキャンプを楽しむ。そして立ち寄った村で地元の人と語らって、その土地ならではの食を味わう。まさに五感で味わう体験ですよね。
そうなんです。イギリスの旅行市場のレポートでも、ソーラーパネルを導入していたり、水を循環するシステムがあったり、地元の人を雇用しているエコキャンプが旅行者から非常に高く評価されています。
なるほど、自分の旅が地域や環境に良い影響を与えているという実感が大切なんですね。
はい、そしてこの現代の旅行者のインサイトが、日本の抱える課題と完璧に結びつくんです。
いよいよそこですね。 日本の課題というと、やはり森の問題ですか？
ええ、日本の国土の約3分の2から7割は森林なんですが、木材の自給率を見ると、1955年には 96% だったのが、2002年には 18.8% まで低下してしまいました。
18.8%、激減じゃないですか。
はい、その結果、人工林の管理放棄や手入れ不足が深刻化しています。さらに影の部分として、人が山から離れてしまったことで、野生動物との境界線が曖昧になってしまったんです。
ああ、ニュースでもよく見ますね。熊やイノシシが人里に出てくるって。
ええ、実際2023年から2024年にかけての熊による人的被害は過去最高水準になっています。
つまりこれらがどう結びつくのかですよね。世界中の旅行者が求める旅のスタイルと日本の荒れ果てた森、
考えてみてください。日本は世界中でオーバーランディングに使われているトヨタのランドクルーザーやスズキのジムニーといった最高峰の車を生んだ国です。
確かにハードウェアの最強国ですね。
はい。そして管理放棄された無数の林道がある。つまり世界中の旅行者が求める最高のアドベンチャールートが日本中に眠っているんです。日本は潜在的な聖地なんですよ。
なるほど。アスファルトできれいに舗装する必要なんてなくて、未舗装のタフな道であること自体が彼らにとっては価値なんですね。
そういうことです。そして自然に配慮した旅人が定期的に林道を通ることで、車の音や人の存在が人間の気配となります。
ああ、それが獣害対策になる。
ええ、人が山に入ることでクマやイノシシとの境界線を再び引き直すことができるんです。
素晴らしいエコシステムですね。ただこれを聞いて、うちの地域でもやりたいけど何から始めればいいの、ハードルが高そうと思っている自治体や事業者の方もいると思うんですよ。
そこは安心してください。一からすべてを自分たちで整備する必要はないんです。
というと？
日本の林道は管理権限が複雑で、許可を取るのが非常に難しいんですが、今回のブログを発信しているネイチャーサービスがしっかり伴走してくれます。
なるほど。プロがサポートしてくれるんですね。
はい、これまでの知見を生かしてルート設計から関係部署との合意形成までサポートします。そして何より重要なのが環境保全のルール作りですね。
ルール作りですか？
ええ、例えば痕跡を残さない原則と呼ばれるリーブノートレースの考え方など、利用者が増えても自然が守られる仕組みを最初から組み込むんです。
それは安心ですね。単に車を走らせるだけでなく、利用料の一部を森林整備や獣害対策に還元する仕組みを作る。つまり走れば走るほど日本の森が豊かになっていくという未来を一緒に作れるんですね。
まさにその通りです。それが本当のサステナブルツーリズムの形だと思います。
いやー、大量消費の観光から自然や地域と深くつながる旅へ。オーバーランディングは日本の地方創生と自然保全を同時に叶える素晴らしい選択肢ですね。
最後にこれを聞いているあなたに少し想像してみてほしいんです。次にあなたが地元や旅行先で誰も通らないようなひっそりとした廃林道を見つけたとき。
はい。
この忘れ去られたような道が世界中の旅人を魅了し、自然を再生させるグローバルな玄関口になるかもしれないと、あなたの地域にはまだ気づかれていないどんな道が眠っているでしょうか？
いやー、ワクワクする問いかけですね。今日お伝えした内容があなたのビジネスや地域づくりのヒントになれば嬉しいです。気になった方はぜひネイチャーサービスにお気軽にお問い合わせくださいね。それではまた次回の深掘り解説でお会いしましょう。